渋谷落語のポッドキャスト、サンキュー達夫です。毎月第2金曜日から5日間連続で行っております渋谷落語、渋谷のユーロスペースの2階ユーロライブで行っております。平日は6時から7時の1時間の回、そして8時から10時の2時間の回、土日は2時からと5時からの2時間の回がございます。このポッドキャストはですね、そんな渋谷落語の実際の公演の中から枕をお送りしているわけなんですけれども、話の本題に入る前の、ただしですね、ちょっと今日は2回目にして早速ちょっとルール破りじゃないですけども、いつもこの渋谷落語ではですね、落語界以外の他ジャンルのゲストの方をお迎えして、公演の前と後に、ちょっとトークをするコーナーがついている回があるんですね。おまけコーナーなんですけど、アフタートークみたいなやつですよね。で、そういった他の職業の方々に、その落語がどう映ったのか、落語そんなに知らない人をね、あえてお呼びしてですね、初心者の方と同じ目線で楽しんでいただくというのを、メインにしているんですけれども、今日流すのはですね、先月の渋谷落語、こちらの方のアフタートークの様子なんですけれども、先月実はこのアフタートークの回に、演者さん、実際渋谷落語に出ている演者さんをお呼びしたんですね。それは神田松之丞さんという講談の、若き担い手、まだ8年目なんですけれども、5月にはですね、渋谷落語でトリを取りまして、旦那さん、文左衛門師匠、一之助師匠、そして神田松之丞さんという番組で、この渋谷落語初の、超満員札止めに、したという、歴史的な回でございましたけれども、その回でトリを取って、2つ目でもすごい才能のある方今非常に多いので、そういった方渋谷落語に出ていただいております。でそういった方、実際出ている方に渋谷落語についてどう思ってるかということと、あと渋谷落語に出ている仲間、あるいは先輩たちの講演を見て、どう思ったかっていう、ちょっと生々しい声をね、お届けできるんじゃないかなと思いまして、ちょっと渋谷落語こういう感じの落語会だよというのも分かっていただきたく、今日はそちらの方の、音をぜひ聞いていただければと思います。なおですね、W というワウワウのウェブコンテンツ、こちらの方にも渋谷落語のトークゲストの様子、一斉にアップされております。こちらの方にも松之丞さんの動画ありますので、気になった方はぜひ見ていただければなと思います。実際の今日流すのは6月の16日、20時から22時の回、つまり6月の最終公演、番組は三遊亭歌太郎さん、玉川大福さん、こちら浪曲の方、そして滝川小糸さん、名古屋の、元暴走族の総長、そして、立川昇志師匠という4人の番組でした。今から流すのはこの番組の前に松之丞さんと話したこと、そして間に、ちょっとお囃子がありまして、その後は終演後のトークでございますので、前と後をつないでね流しますので、よろしかったら聞いてみてください。どうぞ。どうも皆さん、こんばんは。渋谷落語へようこそ。キュレーターのサンキュー達夫です。まばらな拍手ありがとうございます。お気遣いなく。渋谷落語、今日は6月公演の最終公演となってございますんでね、お手元の方にですね、渋谷落語公式読み物ドガジャガというね、配布しておりますので、よろしかったらこう読んで高めていただいて、また帰り電車の中で読んでこう余韻に浸っていただければなというふうに思います。今日はですね、この本公演の前と後に、トークコーナーというのを設けております。だいたい2回に1回ぐらいこういう催しあるんですけれども、いろんな業界の方に来ていただいて、ちょっと落語を一緒に体験していただいて感想を言ってもらうというね、試みなんですが、今日はちょっとね変わっております。今日は本編の方で歌太郎さん、大福先生、そして、滝川小糸さん、鳥の立川昇志師匠という4名なんですけれども、今日はですね、実は芸人さんをお呼びしております。しかもこの渋谷落語によく出てる方、
ちょっと演者の方にとって渋谷落語というのはどういう会なのかというところも含めてお話を伺いたいと思います。それではまずトークゲストをお呼びしたいと思います。講談師神田松之丞さんです。どうぞ。
はい、どうも
よろしくお願いします。
お願いします、
自己紹介お願いします。
講釈の神田松之丞でございます。よろしくお願いします。いやもう
普段はこんな着物着てるんですよこの人ね。もうここでいつもあの汗ボタボタ落としてる人なんですけども。そ
う
です
、もうちょっと僕本音言っていいですか。
どうぞ。
早速、はい、嫌な仕事引き受けちゃった
、そりゃねやっぱ芸人でね芸人が出てるとこ見てどうですかなんて聞かれるの嫌でしょ。で
またこれ4人先輩なんですよ。
そうなんですよね。
私後輩なんで
8年目ですもんあんだね。
だからあのやっぱ一発目の笑い遅かったなとか言えないじゃないですか、
これ
あもうそれ取り返す2回目がまたしくじってるみたいなのも言えないですよね。
まあでもそうですよね、芸人心理としてはそういうところも見えちゃうかとは思うんですけど、まあ、お客さんね今日初めて来た方もいらっしゃると思いますんで、はい、この渋谷落語演者さんにとってはどういう会なのかというところをちょっと聞かせてもらいたいなと。本音のところをねやりにきとかでも何でもいいんですけど。
なるほど、はい、これちょっと渋谷落語自体が非常に特色があって、他の落語界にない点がいっぱいあるんですよ。
何でしょう。
でこれがあのいわゆる我々階級が分かれてて、はい、まあ、前座二つ目真打ちって分かれてるんですけど、そうですね、まあ、大体前座がまあ入門して4年目ぐらいまでですかね。
講談も同じ感じなんですね。落語家さん
と全く同じです。
なるほど。
でその二つ目と真打ちっていうふうにまあこう分かれていくんです、はい、私二つ目なんですが、はい、これがね、あの2つ目と真打ちをほぼ同格の形で渋谷落語を扱ってるんですよ。で具体的にどういうことかっていうと、まず出番、これ普通の落語会とかだったらありえないんですよ。真打ちが前で2つ目が後とかってもうありえない。しかも普通のホール落語とかでしたらもう完全に2つ目なんてもうちょっと味噌活扱いなんです。出してやってるみたいな感じなんです。
一人前じゃないぞと。
一人前じゃないぞと、しかも鳥の師匠のバーターで出してやるぞみたいな
バーター
バーター
仲いいから楽屋の雰囲気よくしろよみたいな。
そうです。だからお前小三治の弟子だから出してやってんだぞみたいな、
ね、なるほどなるほど。
そ 誰の弟子だからみたいな、
出してやってるぞと。
ところがこの渋谷落語はもう完全にもう鳥を2つ目が取ったりとか、または真打ちが開口一番務めてたりとかっていう、もうちょっと異常な落語会、
ね、異常ですよね。
異常ですよ。
これってでもどうなんでしょうか。実際出てる人からしてみるとやりにきとかあるんですか。
いやこれねやらしい話、はい、あの2つ目という我々身分、まあ、大体入門して15年ぐらい経つと大体真打ちになるんですけど、うん、4年からその15年までの間をまあ2つ目と言うんですが、はい、モラトリアム期間みたいな。で正直2つ目は得な会なんですよ。うん、だって真打ち食えるわけですから。
なるほど。
こいつ食ってやろうみたいな感じで
こいつ食ってやろう。具体的にドイツなんでしょうか。
一之助じゃないですか、
ね、一之助って言ったら呼び捨てちゃった呼び捨てちゃった。まあ、でも、実は松之丞さんは、まあ、まだ8年目32歳ですけども、まあ、先月この渋谷落語でトリを取っていただきまして、はい、まあ、旦那さんそして文左衛門師匠、一之助師匠、松之丞というね、まあ、ちょっともう組む方もビクビクしましたけど。
そうですよね。
まあ、ちょっと今ね一番人気ある一之助師匠という方の後でっていうね、撮っていただきましたけど、まあそういう機会なかなかないですもんね。
ないです。で、まあ、これは一之助師匠にとって全く正直ねメリットないですよ。それ
そうですよ。
これやらしい話、胸を貸すっていうだけのアピールですよ。
だ僕だって漫才やってますけど、例えば、ね、爆笑問題の後に僕撮りとかって言ったら、まあ美味しいかもしれないけど滑ったらもうどうしようもないことになるわけですよね。
そうですね。
もうその番組組んだ人にも泥を塗る、顔に泥塗るし、まあ、生きていけないぐらいな痛手を負うかもしれない、まあ、リスクをね、はい、ちょっと背負ってもらったんで。
前回そういう意味で言うと僕鳥居どうでしたかね。
いや最高だった。じゃあ見た方どれくらいいらっしゃいます。あでも結構、
あ結構いますね。
4割ぐらい。
もう僕の鳥の時はもうね、あのやらしい話もう通路まで埋まってましたね。
やらしい話ですね。確かに、
戦後の復興みたいな
ここのキャパを超えてね、まあ、消防法を無視したお客さんの配列だったんですけども、
確かに
立ち見も出ましてね、通路にも座って、今日はもう前の方でも寝れるぐらいなスペースありますけども、
今日本当にね、あの、豊かなね、
豊かな
国になりましたよ。
芸人さんこういう言い回しなんですね豊かな
、はい、非常にね、そんな感じです。
じゃあそのちょっとね、落語会としてはかなり異常な構成だっていうのもありますけど、松之丞さんはね、まあ、普段は、はい、まあ、あの寄席にも落語芸術協会所属の講談師として寄席にも出られてますし、
はい、
そして講談協会、 はい、黒門亭っていうね、はい、まあ、ところ寄席が主じゃないですか。
そうです。
講談師から見て落語家っていうのはどういう生き物ですか。
まあ、食ってやろうっていう生き物。
いやもうどこまで貪欲なん
だ。いやいやそれしかない、ね、いやまあ敵ですよね。
敵、
敵です。敵であり仲間でありっていろんな感情が合わさってるあの人種が落語家ですよ、ね、
やっぱ落語ファンと講談ファンって違うんですか。
もうこれは話すと長くなります。もうこう、いやこれだからね、今日来てる若い人比較的多いと思うんですけど、はい、講談のお客様というのは、まあ、人にもよるんですけど、はい、もう嫌なジジイが多いです。
嫌なジジイ、どんなジジイなんですか。
お前の芸なんで笑うわけねえだろ俺がっていう、はあ、俺を笑わせてみせろみたいな。
なるほどなるほど、恐ろしいジジイ。
おっさんがジジイがもうずっと一番前とこ見てるから。そのプレッシャーと戦いながらの勝負ですから。
なるほど、ね、
もうそれは芸なのかなっていう。いろんなこと思いますね。
だけど落語の人たちと一緒にやる会は落語のお客さんがいるから、
そうです、
この人たちをちょっと講談のお客さんにしたいなという。
もうやらしい話。そうです。いやでもみんなでね、あのジャンルを超えて盛り上がっていきたいなって思いですよ、
そう。なんか切れ事言いましたね、さっきまで敵だなんつってたのに。
思ったよりみんなの目がよどんできたの。ここは危ないと思って。
そうですね、はい、はい、まあそういった中で今日は大福さんというね浪曲の方出てきてますけれども、
はい、
浪曲でここの、まあ、2番手で出るっていうのは、例えばこうジャンルの人がこういうとこ出るってどんなモチベーションというかどんな気持ちなんでしょうかね。
まあ、あの大福兄さんに関しては、はい、私もよく二人会やってるのでよく知ってるんですけども、はい、あのやっぱりいい流れの番組だなって、いい流れで俺出してくれるなっていうふうに思ってると思います。
そうですか。
これ開口一番でいきなり浪曲だと、なんだろうこれはってちょっと構えちゃうところもあると思うんですけど、
まあまあね、落語って言ってんのにっていうね、
で宇多田郎兄さんからこの2番手の大福兄さんです、ちょっとあこんなジャンルもあるんだっていうね、うん、そういうふうな非常に見やすくて、
なるほど、
面白くて楽しいみたいなのをアピールしやすい場所が2番手だと思うんです、僕は。でインターバルちょっと2分ぐらい挟んじゃって、
はいはい、だからまあたっぷりネタもできるしみたいな、
そうです。
で今日3番手には小糸さんというね、同じ落語協会の、
はい、
まあ、落語芸術協会所属の芸人さん出ますけど、
元暴走族のなんか総長だった、
名古屋のね暴走族の総長、
総長が、
そうなんです。落語は下手です言っときますけど、あえて言いますけども、
落語これねやっぱ俺もね、やっぱ言いたいんですよ。
いや言いたいんかい、
言いたいんですけど、言いたいんかい、先輩だから言えないんです
よ。いやいやいや、だけどそのもう落語っていう企画よりも滝川小糸っていう企画の方が大きいから、
もちろん
もうあの体験してるエピソードがもう尋常じゃないんで、まあその辺の話を今日はもう目いっぱいしていただく。もう僕はもう1ヶ月小糸さんのことだけ考えて生きてますから。超絶イケメンなんですよ本当に。
そうですね、イケメンなんです
よ。業界変えられるぐらいイケメンなんですよ。だから落語のことはあんま考えてないんで、いや小糸さんと落語考えましょうということで、あの渋谷落語は滝川小糸を見守る会、
なるほど、
サブタイトルがあるぐらい。
昨日も電話したんですよね、小糸さんと。
昨日電話しました。どういう組み立てで、いやまだ考えてないですと、いやちょっと待ってくれと、ね、まあ、来月あの李翔師匠っていうね、まあ、小糸さんの、まあ、師匠と二人でやる会があるんで、この渋谷落語でね、そっちもう本当にそっちにすごい準備してますみたいな、いや明日頼みますよと、明日のことも考えてくださいと、どんなネタやるんですか、いやこれかこれか、いやでもどうしようかなみたいな。
ごめんなさい、これからそんなやつ出てくる。ちょっと待って、
でも
お金払ってるんですよね。
いやでも、いや芸人さんの中で別にここ上がってから考える人もいるじゃないですか。
もちろんもちろん。
松之丞さんはどういう感じですか。
いやもちろん僕もふわっと上がってお客さん見て、全然自分の構成と違うこと言ってる時多いですよ。
なるほど。
でもだからお客さんと演者とのこのハーモニーなんで、
やるネタはいつ頃決めるんですか、候補は。
いやもちろん出番前ですね。でも
いや出番前
でもちろん事前に5つぐらい自分の中でこれやろうかなみたいに用意しながら、ただ受け方によってやっぱり
で、まあ、前の人これやったしなみたいな。
そうなんですよ。
でじゃあ今日はこれでいくか、なんかこういうお客さん多いからこれでいくかみたいなのを、
そうです、
まあ、なんとなく決めていく。まあ、小糸さんも今そういう作業ですから。
あそうですか、
ええ、
今小糸さん考えてるんですかね。
多分今2つのうちどっちにしようかなぐらいな。
ああ
これ多分1ヶ月前からずっと同じだと思うんですよ。
ずっと楽屋でも小糸兄さんのこと心配してますよね。
先月ね、なんか、いやいつもは暴走族の話とかねいろいろしてくれるんですけど、先月急にあの出てきて甥っ子が可愛いっていう話をしだしたんですよ。でとにかく甥が可愛いっていうことしか発せず、お客さんが全くノーリアクションだったわけですよね、でなんか知んないですけど心が折れたのか合上級やって帰ってきたんですよ。15分ぐらいで、いや待てと、これ30分だぞと持ち時間、 あれ聞いてないのかなと思いましてね、あれ小糸さんどうしちゃったのかな、ちょっともう僕それからもう夜も眠れずもうずっと小糸の虜ですよ。
いつか鳥にしましょう。
いやいやいや、
なんか
まあまあまあね、いや小糸さん見守る会ということで、ただ
そうです、ね、
今日はあの最後尚志師匠、立川尚志師匠、
尚志師匠ですよ。また僕も、はい、もう本当これちょっとすみません長くなっちゃってね、尚志師匠ね、はい、これなんで4人のうちね、はい、達夫さんも1人ぐらい俺トークゲスト呼ぶんだとしたら、はい、いじりやすいに入れとかないん
ですよ。どういうことなんですか、
誰一人いじれないじゃないですか。
いじれない、
なんで立川こしら入れとかないんですか。
小島さんいればね、いいつまみになりますけども
、いいつまみを下手出したねってみんなでこう笑って、いや何、いや何、マジな4人入れてんのかな。小糸兄さんにいたっていじれないですよ、単純に。いやいや、人と生物として、
生物として、ね、お前何言ってんだよとか言われるか
も。何言ってんだよって
俺、そんな武闘派じゃない、優しい人なんですけども、まあまあね、まあ、講談に入るきっかけ、このね、この神田松之丞、講談師神田松之丞、こちらの DVD で語っていただいたわけなんですけども、はい、何でも男子師匠をね、
はい、
やっぱ見て、
そうです、
聞いて、男子師匠が講談って言ってたんで、ちょっと言って
そうですね、だから僕は立川流に対して非常に思い入れ深いですね、
はい、
立川って名が付くだけで、どんなに下手なやつに対しても敬意があります。
でもも
ちろんあります、
もちろんって言った、もちろんって言った、
あれは立川を食い物にしてると思いますけども、それでももちろん思います、
はい、
でなんかね、だからなんかいろいろ流派に対して今回が4人がすごくいいのが、うん、各々流派が違うんですよね。
そうなんですね、
浪曲であり落語協会であり芸術協会であり立川流という、はい、いろんな流派を実はここで一つの舞台で見れる特色がある、しかも流れが、はい、演者が完璧ないい流れを作るであろう感じのあの芸人をいい配列で達夫さんが置いたっていう印象がありますよね。
ありがとうございます、まあ、そういったところに注目して、はい、
そうですね、
見ていただければなと思いますんでね、最初からもう揉むなんてことはございません。最初からもうトップスピードで
金太
郎さんが皆さん喜ばせていただくと思いますんでね、はい、最後まで見ていただければ、はい、じゃあ松本潤さん終わった後また、はい、感想戦
いやだな、
よろしくお願いいたします。
ということで、はい、ありがとうございました。そういうことでいいんですね、
まあまあ、そういうことで、まあ、あの終演後お願いします、
ね、終演後またもう一回出るということ
で、はい、それでは最後までお楽しみください。
どうぞ、はい、ありがとうございました。
それではですね、アフタートークの時間でございます、神田松之丞さんお願いいたします。どうぞ。
はい、ありがとうございます。いや
ありがとうございます。
前から見させていただきました。
いや
久しぶりに
ね、はい、これどうなんでしょうか、まあ、普段はね同業者のネタの客席で見るってのはルール違反になると思うんですけども、
もちろんいけないこととして
そうですよね、あすよ、まあ、今日は、まあ、あの回の感想というとね、まあ、ちょっと大げさになってしまうんで、
はい、
まあ、どうでしたかね。
いや僕あの正直ですね、はい、クソつまんなかったらどうしようと思ってあ、これどうやってひねり出そうかなって、で持ち時間皆さん1人30分ですから、はい、これ29分の段階で一言も面白くなかったら、もう着物の色褒めようかなと思ってそれぐらいいろんなこと考えたんですけど、めちゃくちゃ面白かったです、ね、
あ面白かったですか。ありが
とうございます。これはあの嘘偽りなく、はい、やっぱ前から見るとより楽しいですね。
楽しいですよ、
本当に思いました。
あと、まあ、今日ね、僕らちょっとオープニングトーク伸びちゃったせいで全体的にちょっとね伸びましたけど、なんかもうみんな時間調整してなんかちょっとぴったり2時間ぐらいで終わってく
れた。あれ実は小糸兄さんも、はい、30分のところを22、はい、3分に実は縮めてるんですよ。
そう
ですね、そういう地味なテクニックが使ってたりとか、なんか全部だからすごい後ろから見るといろいろ把握できて、すっごい楽しかったですね。
ありがとうございます。さあ、まあ松野松之丞さんね、まあ、プレイヤーとしてこの渋谷落語を毎月出ていただいてるんで、まあ、そういった側面からちょっと、まあ、お話伺いたいと思うんですけれども、
はい、
なんかこうどうでしたかね、こう見てみて最初、まあ、あの落語協会で浪曲、うん、で同じ芸術協会立川流というふうに4組続きました。
今日なんか僕正直流れめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います ね,
ねえ、なんか
宇多太郎兄さんが磯のアワビってこれ結構珍しい話なんですよね。
珍しい話、
あの今こちらく兄さんつって芸協の人がよくやってますけど、基本的にもう 滅びたとまで言わないですけど、かなり珍しい
珍品ですよね。
珍品です。
ただもう 古典がここまでだったという、
ね、そうですね、でもこれがいい、やっぱ開口一番が古典しっかりしてる人が空気作って、はい、ちゃんと枕で面白いこと言って磯の阿鼻で、ああやっぱり古典落語いいなと思った瞬間に2番手から崩れてきましたあのただ気持ちのいいくらいに、
いや、そうなんですよね、で2番手の途中ぐらいですよね、大福さんもちょっと天丼になってたんで、もうその浪曲やってからそれ振りにしてっていう、
もちろんもちろん、だから浪曲で遊んでる男ですよねすごい男だなと思いました
あそこの2番手のポジション、今日ね宇多太郎さんバリバリ古典やった後松之丞さんだったらどうします？
あ、宇多田郎兄さんやったと思って、はい、あ、やっぱだから新作いくっていうのは一つの手ですよね、その色を分けるということで、はい、ただ、最初大福兄さんは中字山形やって胸郭をやろうとした
じゃないですか、初心者だったらもうほとんど何言ってるか分かんない、
分かんないで入ってて、まあ、いろいろ多分兄さんも戦略があったと思うんですけど、はい、あれ振りにして、あれ本当にお客さん食いついてたらそのままやるって手もあったと思うんですよ、うんうん、で多分分かんないです、これ2パターン用意したと思うんですよ、はい、芸人から見てて、やっちゃう中字山形そのままやっちゃうか、うん、それともあれ振りにして新作でいくかっていう、うん、2個を考えたと思うんですけど、はい、かなり早い段階から新作を考えてたなっていうのを山形へやりながらもこれこっち行った方がいいんじゃないかなみたいなのを考えてました、
ね、そうですね、だから、もうやってみてやるかどうか決めるみたいな話でしたから、
そうっす、ま
あ、初心師匠のお客さんだったら古典好きかもしれない、もうこれは最初から古典の会にすべきかもしれないみたいなところと、いやちょっと待って待って、まあ若いお客さんいるから、まあ、もうちょっと浪曲面白いって思ってもらった方がいいんじゃないかなどなどという、いや
もうその玉川大福の葛藤がもう手に取るようになりましたよ、すげえ楽しかったです、そういうとこも、
あ、そうですよね、
でもやっぱ中字山形屋に、はい、行き切るって手もあるんですけど、そうすると結構普通の流れになっちゃうってもあって、うん、やっぱ多分受けたいんでしょうね芸人
そりゃそうですよね、
芸人として、
まあでもね、一方で古典バチってやってかっこいいみたいなね、
そうです、
そういう欲もありますも
ん、そっちも行けたんですよ、だからかっこいいで、でも今回かっこいいじゃない終わり方をしてて、ただやっぱ俺逆にかっこいいなと思ったのは、うん、ホモとかホモじゃないとかってずっと言ってたじゃないですか、うんうん、浪曲でうなりながら、うん、こっち冷静に考えたら峰子師匠って、うん、自分の師匠のおかみさんなんですよそれがホモとかホモじゃないみたいな話を三味線で合わせてる、あの切なさ
弟子のね、
弟子の
話に
みんな想像してよ、
あれアドリブですよ皆さん、だって、自分の弟子何やるか分かんない状態で人前にさらされて弟子がホモホモじゃないみたいな、
そうですよ、
話してるという、
でしかも別に打ち合わせもないわけじゃないですか、
そうですよ、
ちょっとおかみさんホモの話入った方がいいですかみたいな、ないわけですよ、
ないです
から、野球みたいにその監督が、
そう、
急にやっぱ入ったなと思ったらスッと流したりとか
ね、しかもこう先月の渋谷落語来た人もちょっと楽しめて、で来てない人もあこの人新作やってんだみたいなのも分かってっていうね、
でまたあれがね、この箕輪橋とか来るのかっていうのが普通のバージョンと胸郭バージョンって言って今やってたじゃないですか、はい、あれ胸郭もう失礼ですけど、胸郭バージョンの方が面白いですね普通のバージョンより
いやいや、まあ普通のバージョンは普通のバージョンでなんか小市民感があって、
もちろん
大好きなんです
けど、もちろんあるんです、いやなんかでも単純になんかやっぱギャップの笑いがやっぱねより幅が効いてたなっていうか、
あれが浪曲だと思ったら違いますからね、
それ俺もよく言われるセリフですよ、達夫さんに
講談だと思ったら大間違いだからね、
大間違いだって
言われて、いやいやいや、まあまあでもバッチリ古典できる腕で、まあ、またすごい局史的なね、特に物語があるわけでもない、ただうだうだ喋ってるっていう、でもなんか話面白いですね、
すごい面白いですね、やっぱり
なんかこうそれこそグレーゾーンじゃないですけど、
はい、
そのアメリカンコーヒー濃いめでみたいなのとか、水が入ってる入ってないとか、ホモかホモじゃないっていう境界線っていろいろ曖昧だよねっていう、
あります、
まあ、心の押し引きも含めてなんか好きとか嫌いとかっていう気持ちもゼロか1じゃないよねっていう、人間の情みたいなものを浪曲で歌い上げてるっていう、
わかります、
なんかあそこら辺がすごい
で、よく言えばそうなんですけど、超神経質なやつだなっていう大福兄さんが、いやこの人神経質なんだろうなってね、
細けえよっていう、
細けえよっていうねでもそれでもものすごいいい人ですよ、
イケメン、あ、何のフォローだ、何のフォローだ、
荒いフォローしてました、
ね、荒いフォロー、
ね、聞いてますから、
イケメンの男前で気になる、かぶってるとかっていうところとかね、
そうですね、いや面白かった、見て、いやだからやっぱこう 流れが宇多田ラニさんが個展で盛り上げての、はい、このまた新作でのっていうんですごい流れ決めたかなって感じしますよね。あとねこれ達夫さん僕、はい、演者の立場なんですけど、はいはい、これねみんなね楽屋じゃなくて袖でここで聞いてるんですよ、うん、でこれで例えば宇多太郎大福小糸彰子って4人出るじゃないですか。俺の話してる分量少ねえなみたいな思うんですよ、うん、演者って、うん、だから僕今井に今宇多太郎兄さんの分量少ないなと思ってもう一回調整しようかなとか、そういうのも考えたりとかね。
僕ね、宇多太郎さんは割と個展をねいくつか、はい、重ねて最後この話言ったんですけど、酒かすっていうね、話をやったんですよ、で僕はあれ大学の落語研究会入ると誰しもが一番最初に教わる話なんですよ、
はい、あそうなんですか。
酒かすって、僕の落語研究会そうだったんですよ、うん、つまんねえなこの話と思って。
なるほど、
誰がやっても滑るわけですよ。
あなるほど。
で僕今までプロがやってんの2回だけ聞いたことがあって、はい、それが米朝師匠と男子師匠だったんです。
超一流じゃないですか。
しかも米朝師匠は大阪の彦八祭りっていうやつの鳥で酒かすやって下がったんですよ。
すげえ。
信じられない終わり方だったんですけど、それが受けてたんですよね。
なるほど。
で酒かすって受けるんだと思って。
なるほど。
で男子師匠もなんか落語やる前に酒かすやってて、あこういうなんか今から古典やりますよって空気出す前にこういう話1個挟むと、うん、こう違和感なく世界にトリップできんだみたいな。
そうです。だから1個挟むだけでお客さんもその世界に入れられる。
そうなんですよね。ただあそこの領域まで行くのって相当時間かかるんだろうなと思ってたんですよ。
ああそう
です、ね、その誰しもがやってもウケない話をね。
なるほど。
そうやってでちょっと地ならしするじゃないですけど、相当な領域なんだなと思って、僕二つ目さんで酒かすやって、受けてるとこ初めて見ました。
ちょっと衝撃の状態だったんですね。
衝撃でしたし、もう自分が酒かす終わった時の寒いなこの話みたいな、
自分の思い出したんだ。
全部俺が間違ってたんだなみたいな。
もうじゃああれじゃないですか、米朝男子
宇多太郎ですよ。もうほんと木刀で殴られたような気持ちになりましたよ。
すげえいいこと言ってる、いやでも
そう、11年目の33歳ですから、もう来月34歳になる。
松尾さんが間違えてるじゃないですか。
そうなんです。筆ペンが好きな人ですからね。筆ペン好きってどういうことですかって楽屋で伺ったら、いや本当好きなんですと。普通の筆ペンというのはナイロンのやつは70度 のお湯につけると元に戻るから、そこがいいんですみたいな話してて、この人神経質な人なんだ。
また神経質
ばっかりだ。
でもこの磯のアワビが綺麗なオウムといって、はい、まあ、なんか習ってきて失敗するみたいな典型的な例じゃないですか。
オウム返しのね、オウムっていうパターン、
オウムパイ、でこれがやっぱ尻上がりに受けるのがベストとされてると思うんですけど、
なんか伏線回収でね、
でこれがもう見事に尻上がりでスッと去って
った
って、かっこよかったな
っ、かっこよかったですね。
でなんかそういうのもなんか見ちゃいますよね、あれ全然尻上がりになってない人とか見るともう笑えますもんね。尻下がりだわーと思って。
だから尻下がりのある人見てると笑いますよねっていうことは、まあどっちに行っても面白いってことですよね。
でも僕は面白い、
話がね、
でも結果的に大成功の流れ
だ
った
んですよね。いやだからもう後ろの方でにんまりして滑れみたいな感じの圧を出してたんじゃないかなと。
いやでもまあ、若干ね演者が見てるってやりにくいと思うんですけど、
そうですよね、
素晴らしい講座でした ね、ふと2人とも、ね、
で小糸さんの
小糸兄さん、はい、いやこれがもうちょっと僕ここだけの話でも聞いてると思いますけど、めちゃくちゃ面白かったですね。
あ本当ですか。
面白かったです。
いやもう僕話がすごい好きで。
あそうですか。
もうじゃ実は今日リクエストしたんです。
なるほど。
暴走列伝頼むと、僕ね鶴瓶話っていうのをずっと毎年見てて、
はい、
笑福亭鶴瓶師匠がゴールデンウィークに青山円形劇場まだあった時代に、毎年自分の経験した話をねやって、で、まあ、結果的に、まあ、そこの話が今落語になってるみたいなのも多いんですけど、
はい、
なんかこう小糸さんって本当まあ本当コンプライアンスって言葉知らないんだろうなっていう。今日ギリギリアウトとかじゃなくてちゃんとアウトの話してたじゃないですか。
確かに
それ万引きだよね、窃盗だよねっていうのをやっ、だからノーツイートでお願いします。
いやでもこれ達夫さん僕ね面白いなと思って、これそうダメじゃないですか、でもなんか小糸兄さんが喋るとありに聞こえない、いややっぱ品があるんですよ。
いやそうなんですよ。
品があって、あと言葉が丁寧なんで、いくらひどいことをしてでも、いや実は僕殺人鬼でって言ってもなんか丁寧な感じがして、すごい、だから何言っても OK みたいな、
なんかね、デオトラント効果があるじゃないですか。そういう意味で、
いやだから不思議だな、僕が一番後ろで聞いてて、あ兄さんこんな和芸もお持ちなんだなっていう、ね、
ああいろんな面を持ってらっしゃる、
いろんな面を持ってるのを今日発見して、
いやだからね、 か小糸さん出てきて、歌太郎っていう名前をもう早速噛んだんです。
そうですそうです、であれもちょっと笑いましたね。
この人すげえな。でもこれ凡百の落語家だったら、あ今僕噛んじゃいましたけどねって言っちゃうんです。
言います。
でもねそれいらないんですよ。そうです、ね、僕らからしてみると、いやもうそういう情報いらないから、別に小さいからそういうこととかどうでもいいから、すっとにこやかに言ってくれればいいのにって毎回思うんですけど、小糸さん全くそういうのないんですよ。
それなんでかって僕すぐ分かるんですよ。
あ、なんでです
か？李承師匠のお弟子さんだからです。なるほど。李承師匠は一切それしないんですよ。一切あなんちゃってみたいなことは言わない。どんなに受けようが滑ろうがそのまま行くんですね。
なるほど。
でそれを知ってか知らずか、僕後輩から見てですよ、小糸兄さんは自然にそれ学んでるんですよ。
うわ、
これちょっとやっぱなんか師弟の良さみたいな。
なるほど。
全然キャラ違うのにそこの師匠の真似てるっていうね。
すごい、もう内部の人しか分かんないこともちゃんと乗っけてくれる。この
これ京一でいいんじゃない？京一でいいよね今のね。
いや、ですよね。いやでもね、そうなん、そういうところも含めて全部品があるんですよ、うん、今滑りましたけどねとかも絶対言わないし、
言わない。
反応によってやり方変えるとかじゃなくて、いつもニコニコしてやってくれるんで、なんか安心して見られる、そういうポップさがある方だなと思いましたね。
いや本当楽しかった。いやこの流れも僕の中でベストっていうか、なんか、うわここで古典、正直小糸兄さんの今古典聞きたくないなと思ってる時にこれがバシ、だからパズルがバンバンバンってはまった感じでした ね。
うわ、正志師匠も
正志師匠、
正田師匠、楽したっていうのが正田師匠の本名なんですけどね、まあ正田師匠、寝っ転がってる落語は大体翔太師匠ですから、
そうですね、
これ誰が作ったか分かるかって相当通ですよ、ね、あの翔太師匠がありえないですから、
そうそう、ちょっとやっぱでも翔師匠転がるとやっぱちょっとどよめきますよね。なんか始まったみたいなね。面白かったな。
そうですね、
面白かった。
これは僕卒業論文でね、志の輔師匠に2年ぐらいずっと密着して取材してたんですよ、はい、でその時とちょうど志の輔師匠が新作作り始めたというか、新古典って当時おっしゃってたんですけど、はい、まあ、ずっと古典しかやらなかった人がいきなり新作作り始めた時に、翔太師匠の新作となんか自分の新作がなんか違うとかってずっと考えて、うん、それなぜかっていうと、はい、翔太の新作は感情の起伏のピークが最初にあると。
あ、なるほど。
喜怒哀楽が一番最初にある。だからそれは話展開しやすいっていう、
それでも小説でも引っ張り方そうですよね。そうなんですよ。いきなりバーンつって引っ掛けて持ってくるみたいな。
で主人公がいきなり怒ってるか困ってるかすると話転がしやすいっていう、まあ、だから本当ストーリーの王道パターンっていうのを翔太師匠が踏んでるんですけど、それがいや翔太しかできないじゃんっていうそしりもあるんですけど、今日翔師匠の見たら、うん、あすごい、もう誰がやっても面白くなってるみたいな。
確かに、
まあ、もちろん翔師匠の腕もあるんですけど、でもあれ最初の仕込みの階段が滑ったら、本当怖くなかったら、全ての説得力失われ
る。そうなんです。いやだからあそこで僕わってわって盛り上がったじゃないですか、お前だって言ったみたいな感じの時に、でわってなった時に俺なんかほっとしちゃった、いやこの話もう成功したと思って、いやだから本当に、いやだから俺後ろで何て言ってか分かんないから、やっぱり大先輩ですからね、いやだから本当にやっぱ単純にやっぱ嬉しくなっちゃいましたね、なんか失礼な言い方ですけど、
冒頭男子師匠のお話とかもね出てましたけど、
出てました。
普段あんま男子師匠のことねお話、まあ、伺わないですけど、どういう感じ、いつぐらいからこういう演芸に触れたんですか、松本さん。
僕はもともと高校生の3年か2年の頃に NHK のラジオ深夜便で、三遊亭圓生師匠のおみきどっくりをたまたま聞いたんですよ、
特殊な人ってこと
ですね。特殊、もう全然ピンとこないかもしれない。でそっからいきなりラジオでハマって、じゃあ現場見に行こうっつって、でまず自分高校生だったんで、はい、まず落語詳しいやついるかっつって、はい、探したんですよ、もうみんなその頃のね落語ファンはねこうやって公に出てこれない人たちだった、
ね、
隠れ落語ファンみたいな。
そう
なんです。したらもうヒエラルキーでいうとね3軍ぐらいのやつがね、うん、落語好きだったんです、うん、
それ俺だね多分俺昔の俺だね。
でそいつといろいろ話して、そっからもどっぷり落語講談浪曲で、
うわ
でやっぱ落語で一番好きな男子師匠でした。
男子師
匠圧倒的に好きでした、なんかね若者に常にこう訴えかける力を年取っててもありましたね、だからなんか閑古鳥鳴いてたんですよ今と違って、もっともっと落語界が、でその時に男子師匠上がっていやお前ら若いの来てるけど、お前ら間違ってないって言われた時に、なんかこう嬉しキュンってなっちゃう。
嬉し間違ってないって言われたら嬉しいっすね。
そうなんですよ、
人転がしだな、
人転がしでまた10代のガキなんでそういうの弱いから、すぐ転がされて、男子師匠入門しようかなって迷ったりしました、
ね、ああそうですか、
迷いました。だから正志師匠が兄さんになってたかもしれない。
そうですよね。
そうですそうです。
なぜ落語じゃなくて講談に行ったんですか。
だからもう男子師匠がねちょっとやらしい話ですけど、もう超えらんないなってすぐ分かったんですよ。 じゃあうちの今の勝利には超えられるのかって話
なんですけど、うん、まあもちろんそういうツッコミになってきますけどね。
なってきますけど、
なってきますけど、
いやでもそういうことじゃなくて、講談をもっとやるね、あの宝の山っていうのを認識してる人があんまりいないっていうふうに思って、人数が少なかったのもあって、であと男子師匠以外の落語家さん行くと男子師匠にやっぱどうしても惚れてるんで、その人に失礼だなとか、だ落語講談浪曲で迷いましたよ。
ああそうですか、浪曲も一応チェックしてたんですね。
もちろんだからあの大福兄さんの師匠が福太郎師匠って言うんですけど、玉
川福太郎師
匠、僕はこの人に弟子入りしようか迷ったんですよ。だから落語講談浪曲で、でだからある種僕は大福兄さんに対してちょっと違う思いを持ってて、俺の別の人生だなって思ってんです勝手に。ただ勝手に思ってるからやっぱピンときてない、
いやまあでもちょっとね、弟弟子になってたかもっていう感じですよね。
そうです。いやだから本当に嬉しいというか、単純に
そういう才能が別々の一門に入ったということでね、今でもこうして渋谷落語を通してね、この人たちがこう集まってるっていうのも一つ面白いところかなと思います。
だから渋谷落語やっぱすごいなと思うの、さっきちょっと言いそびれたんですけど、はい、これやっぱ若手と新口がこう交互に出るんで、うん、ドラマが生まれやすいっていうかね、うん、あのやっぱりその演者同士もやっぱり同じようなホール落語も演者になっちゃうんですよ、どうしても。だけどこれもうバラバラなんで、正直最初小白師匠とか僕に対して警戒心半端なかったんですけど、うん、2回3回4回とこの渋落で会っていくうちにだんだん溶けてね、はい、本音を言うようになってきましたよ。もう成金入れてくださいって言われました。
ナリキンっていう ね、 ねそのシリーズやってます組織でね、
とかそのぐらいまで、ね、冗談を言うぐらいになって、うん、だから非常にドラマが生まれやすくて面白い感じだなって思いました。だから今日の流れなんか特に初師匠が政子をやると思わないじゃないですか、
は
い、
そうですね、
誰がどう見ても、でもこれで見事に面白く全部面白回として終わったっていうか、う
ん、なんかまた楽屋が程よくなんかこうコミュニケーション取らなきゃいけないぐらいの狭さなんですよね。
あそうですなんかすごく、面白いで、徐々にね、はい、観客動員みたいなこう増えつつあって、
微増ですけどね、
微増かもしれない
です、いやでも本当に今日来てくださってるお客さんのおかげでございますんでね、
本当です、
なんか質問とかあれば今のうち僕あの松之丞さんから僕になんか質問とかあったら聞いておきますけど、
僕が、はい、辰夫さんに
公開質問みたいな、
もうしばらくいつ辞めるんですか
そうですね、まあ、ずっと続けてはいきたいなと僕は思ってますよ。
なるほど。
ただもう俺今月はこの5日間全く仕事ほか入れなかったですからね。
仕事蹴ってきてるんですね。
だからもう全公演僕チェックしましたこれで。でもこんなことできるのはそんな長くないんで、今のうちに全部のシステムを作って永続的に続けられるような仕組みを作っときたいなと。
なるほど。これじゃあ第二の達夫みたいに出てくる可能性もあるんですか。
まあその松之丞さんかもしれないですよね。
えプレイヤー達夫さん、あのお断りしていいですか
いやこれプレイヤーでやるのはもう相当な、でも僕あのそれこそね10代の頃落語とか演芸に出会ってすごいいい思い出をねもらったんで、なんかこう恩返しっていうのもおこがましいんですけど、なんかこうもっと一人でも多くの人に見てもらいたいなっていう、その場所は作りたいなと。
なるほど。
なのでもう続けられるだけ僕は続けたいと思ってますんで。
なるほど。
オーナーなんかもう10年やるって言ってましたから。
うわすごい。
まあ絶対この動員じゃ無理なんですけど、まあ
いろいろあるんですね。
まあまああの続けていきたいなっていう気持ちはあるんで。
実は演者の方もですね、はい、あの私だけじゃなくて他の演者すべてがこの渋楽のことをすごくみんな好きです。あこれは嘘だじゃん。でやっぱなぜかっていうとお客様が反応早いんですよ。でこうスパーンと帰ってくるっていうのはこれがなんか若い人ならではの反応の良さなんですね。
なるほどね。
だから一之輔師匠とかとも話したんですけど、やっぱ一之輔師匠も年配のお客様もかなり多いので、こういう若いところでやるとまた刺激が全然違うと。だから結局誰にとってもこの渋楽が非常にいい場所になってきてるっていうのを、
僕もあの隔月で一回あの東洋館出るんですけど、
はい、
あの東洋館って浅草のあのスラム中のスラムがあるんですよ、あのエレベーターが1と4っていうボタンしかない謎の建物があるんですよ。1と4って何っていう。
怖いですね。
エレベーター
4に乗るのが、
死の世界に行くのみたいな、で本当会場入ったらもうじいさんばあさんが寝てるんですよ、っていう前で漫才やるんですよ、はい、まあ鈍いんですよ。
鈍いですね。
いやいいお客さんなんですよ。あの、うん、別にお客さん悪く言うわけじゃない。それはもうお子さんからもうゆりかごここから墓場まで最大多数を笑う、だから若い客だけがメインじゃないっていうのはあるんですけど、どうしてもじゃあダジャレとかね、顔芸とかね、それもうあの頭使わずに笑うやつっていうのだけがやっぱ受けるんですよね。そんな、まあ、この人たちばっかりをもし落語家さんが1年3 300日ぐらいこの人たち相手にしてたらそれは俺らに響かなくなるよなと思って。
なるほど。
だそれ考えたらやっぱ若い人の前でやるっていう刺激もあって、まあそれぐらいしかね、もうあのメリットがないでしょ、師匠方がここに出る。
そうかもしれないですね、
だってここに出る1日を他の営業とか行った方がその金か稼げる額が全然違うわけですから、そういう意味でも本当にありがたい思いであの見させてもらってます。
でも皆さん前回一に近い形で渋楽大好きだってこと言ってます。
いや嬉しいです。
だこれは本当にあのこれ慣れ合いじゃなくて、はい、あの本当にお互いダメだったら切られますから、これ厳しいですもんね、はいはい、だから本当になんか単純にあのやってて楽しいですし、まあ、お客さんもこれ8時、開演ですか、
はい、
あんまないんじゃないですかそういう会自体が。
ないですね。
だと椅子ふかふかでしたね俺大体あのもう椅子にこだわる男なんですよ。
あ、椅子にこだわる男。
僕椅子にもうだから僕も神経質なんでしょうね。だからあのやっぱり椅子がダメだと、もう椅子のケツの痛さでもう演芸が耳に入ってこないんですよ。
あるな。だからもうそれこそ木馬とかですげえケツ痛くなった思い何度もあるわ。言っちゃったけど
木馬の客を敵に回しました。
いやそれでも木馬亭はいいとこなんですよ。雰囲気があっておばちゃんもいてね、
ケツの痛さも込みみたいなとこありますね。
込みみたいなとこあるんですよ浅草大体そういうとこ多いんですよ、
でもなんかそういうのも全部込み込みで、これもっと知り上がりに多分明らかに良くなってくんだろうなっていうのを
ありがたいです。
なんか感じますよね、すごい楽しい。だから演者もお客さんはちょっとね我々アンケート取ってないか分かんないですけど、そういうのはなんか単純にもっとこうガッと一番刺激的で面白い回に渋楽なんじゃないかなっていうのはこれは演者が言ってます。
だからもう本当にありがたいです、もうあのただうちにこもらずにね常に開いて、あの緊張関係だけはね保ち続けたいなと思うんで、つまんなかったつまんなかったと言っていただければと思います。
そうですね、
はい、ただもうあの演者さんから聞く貴重な話でしたんで、この松之丞語るシリーズまたお願いします。
マジですそんなニーズあるかなこれ。
いやいやありますよ、お願いいたします、はい、ということで、遅い時間までお付き合いありがとうございました。渋谷落語来月は7月から第2金曜日5日間連続でございます。今日皆さんのお手元にチラシがございますので、どの日でも来ていただいても胸を張っていい番組だと言える番組でございます、1日だけじゃなくて何回も来ていただいて構いません、松之丞さんの講座姿もぜひ見ていただければと思います、はい、それでは今日神田松之丞さんありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん遅くまでありがとうございました。
気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。
さあいかがでしたでしょうか、まあ、非常にねその演者さんの心理がよくわかるというか、あこういうこと考えて講座に上がってんだなっていうのが、まあ、よくわかるお話だったとともに、この神田松之丞さんという、まあ、まだ30歳ちょい過ぎぐらいの8年目の方ですけども、その野心というかですね、あのそういったところもちょっと見え隠れする、まあ松之丞さんもちろん演者さんにはみんなリスペクトありますけれども、まあ、あの会場の目の前のお客さんがいるところでの、まあ、サービストークもねもちろんあります。なのであの別に先輩方バカにしてるわけでもありませんしね、ただ非常にこう現場の空気を読んでいろんな球を投げれる方ですから、まあ、こういった方がいるのも非常に面白いですよね。三遊亭歌太郎さん、玉川大福さん、滝川小糸さん、立川昇志師匠という、こういった番組でございました。ちなみにあのやったネタはですね、歌太郎さんが磯のアワビという古典、玉川大福さんがおめえ美濃橋とか来るのかっていう、あの美濃橋とか来るっていうあのネタがあるんですけれども、それの橋脚バージョンというね、そして滝川小糸さんが暴走列伝という、昔暴走族やっていた頃のお話、まあ、あのここのトークではですね、あの万引きしてんじゃねえかとかいろいろ言ってますけれども、あくまで作り話ですのでね、あの目くじらを立てないようにお願いいたします。非常に現実に近い面白おかしく喋った話だというふうに受け止めていただければなというふうに思いますけれどもね、本気にしないようにお願いしますね。そして、一番最後に上がった立川昇志師匠が雅子という新作落語、まあ、こちらは春風亭昇太師匠がこしらえたお話でございますけれども、こちらの公演をやって松之丞さんのお話だったというわけで、まあ、古典新作新作新作という珍しい回でございました。あのこちらの公演のレビューの方は渋谷落語のホームページ、あの最近ねホームページあのプレビューと、あと公演が終わった後はレビューを あの公式モニターの方が書いてくださっているので、読み物としての渋谷落語というのをちょっと楽しんでいただければなというふうに思うんですけれども、そういったレビューもございますのでぜひ見ていただければなと思います。今月の公演、まさにこのポッドキャストが配信された本日からでございます。7月の10日から14日まで金土日月火とあります。金曜日が立川吉祥さんと立川小白さん、2人落語が6時から7時ま で、 で8時からが鬼しめさん、栄太郎さん、白野さん、馬関師匠というね、まあ、4人でございます。詳しい番組の方は渋谷落語のホームページでご確認いただければなと思います。本日ご紹介した神田松之丞さん、松之丞さんは7月の12日5時の回に出演なさいます。三遊亭歌太郎さん、春風亭少々さん、神田松之丞さん、そして入船亭先達師匠という、豪華な番組でございます。もう一つ、翌日7月13日の月曜日6時から7時、二人落語というところで神田松之丞さんと立花屋文左衛門師匠、こちらの二人で1時間という公演がございます。まあ、ちょっとね、定時で帰れる方なかなかいないと思います。午後半休取るとか月曜日そもそも休みだとか、そういう人しか来られないかもしれませんが、ぜひ学生さんとかですね、あるいはどうしてもこの2人の組み合わせ見たいなという方もいらっしゃると思いますので、ぜひぜひこぞって、来ていただければなというふうに思います。また今日ご紹介したアフタートーク、まあビフォーとアフターのトークがある回が渋谷落語もございます。今月は4回あります。10回のうち一つは7月の11日の お昼2時からの回、小白師匠、小江八さん、吉祥さん、春蝶師匠という回に、まあ、ワウワウプラストというね、私携わっておりますニコニコ生放送の、中継があるんです。これタイムシフトはできません。保存はできないんですけれども、あくまでオンデマンドなんですけれども、こちらの方池田優子さんという、もうこの渋谷落語で落語に目覚めた落語系女子、こちらの方と一緒にトーク。そして12日の日曜日は先ほども申し上げました松之丞さんが出る歌太郎さん、少々さん、松之丞さん、先達師匠の会、こちらの方に作曲家の田代智和さん、まあ私にとってはもう晴れ晴れ愉快とか鈴宮春日の憂鬱の楽曲でおなじみの、方なんですけれども、こういった曲を作る人にどう映るのかなんていうのが気になりますね。13日20時の会、翔太郎さん、北八師匠、春野恵子さん、立川少子師匠の会に春日太一さん、時代劇研究家の春日太一さん、私もよくお仕事ご一緒させてもらってますけれども、春野恵子さんをね、どう見るのかなというところを非常にちょっと楽しみな、あと北八師匠とか渋いですしね、翔太郎さん、少子師匠なんていうのも存在感のある方ですから、どういった感想をいただけるのかちょっと楽しみです。最終日14日の最終公演、20時から10時8時から10時の少々さん、桃江師匠、白野師匠、一之助師匠という、一之助シリーズ、こちらの方に、長島優さん、芥川賞作家兼大江健三郎賞作家の長島優さん、まあメディア的にはブルボン小林さんでおなじみの方なんですけれども、実は同一人物って意外と知らない方多いんですけれども、まあ、小説書く、まあ、クリエイティブなことをなさってる方に、どう映るのかなっていうのを、まあ、ちょっと伺えればなというふうに思っております。ぜひぜひそちらのビフォートークアフタートークの方も、気になる方はですね、残っていただいて、お時間ない方はそそくさと帰っていただいて、見ないで帰っていただくのも余韻に浸る一つの方法ですので、自由でございます。まあ、こういったいろんな初見の方、あるいはお友達連れてきやすいような落語会、そしてマニアでもうなれる番組というのもね、模索しております。ぜひ渋谷落語来ていただければと思います。詳細は渋谷落語の公式ホームページでご確認ください。それでは今週の渋谷落語ポッドキャスト枕、以上でございます。